マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第93回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第93回目なんですが、まあ、今日もですね、輪番休日ということで、輪番休日というか今日は海の日なんで、世間いっぱい休みなんですね。まあ、そういった形で、土日月と3連休だった方がおられると思うんですけど、実は私、月か水と3連休と、そんな形になっているようにして、まあ、ちょっと今日の収録で配信したいと思っております。さて、第93回目。またですね、Windows Phone 7の話をちょっとしたいなと思っています。なんか Windows Phone 7の話の比率がちょっと高くなってきてですね、番組名変わるんじゃないかって言われるくらいなんですが、まあちょっとまずちょっと一つ区切りということで、今日話をさせてもらいたいと思います。区切りというのはですね、ここ1ヶ月ちょっとですね、大騒ぎしてました Windows Phone 7端末の話、ようやく決着がつきまして、まあちょっとその最終報告ということをですね、ちょっとさせてもらいたいと思っております。もともとですね、これ87回あたりからですね、話をしてるんですが、5月31日の深夜にですね、まあ、実際6月1日ですね、Windows Phone 7端末をワンショップモバイルという通販サイト、海外の通販サイトから購入しました。それでも6月4日にはですね、もう届いてですね、さてじゃあ私も使ってみようかと思ったところです。で、買ったのは HTC のHTC7 トロフィーという、まあ、割と比較的安いモデルを買ったんですが、もう安いモデルって言ってもですね、Windows Phone 7の端末ってスペックが厳格に秘められてるんで、他の端末と比べて別に性能的に劣ることは全くないんですね。ちょっと画面の大きさが違うだとか、そんなところがあるんですが、実際 4.3 インチか 3.8 インチとかってですね、そんな形で画面の大きさが違うモデルもありまして、といっても解像度も同じということで、まあ、スペック的には何の劣ることもないというマシンなんですが、Windows Phone 7を使う場合ですね、Windows の Live ID を必ず登録する必要があるんですね。そうしないとマーケットプレイスとかからね、ダウンロードができないんです。そこで Windows Live ID を登録しようとしたら、アクティベーションフェールドというエラーが出てしまって、そこから先に進めなくなってしまったというのが今回のお話なんですが、まあ、これに関してはですね、まあ、何度もお話してた通り、実際販売元のワンショップモバイルに聞いてもハードリセットしてくれとかで、マイクロソフトの方に聞いて教えてくれたって事例もあったので、マイクロソフトの方で何度か聞いてですね、まあ、ちょっとそれはやっぱりサポートしてないっていう話で、まあ、いろいろ調べてもらったんですが、できないということでこちらも断念しまして、さてどうしようかってところでもう一回販売元のワンショップモバイルにこういう状況だっつってもう一回説明したら、返品をしてくださいと。で、返品した上で、もう一回確認してみると、でそれでもダメだったら新品を送り直しますという話だったんですね。それでまあ新品を送ることになりましたというのが、まあ、前までの報告の状況なんですが、ですね、これを送り直すとき、国際宅急便で送り返せばいいと思ってですね、まあ、知ってる名前ということで黒猫山とか日本郵便とか、そこら辺 の国際宅急便で送り返そうとしたんですが、ここになんと大きな壁があってですね、携帯電話とかノートパソコンの中にはリチウムイオン電池が入ってます。このリチウムイオン電池というのは航空危険物という扱いで、一般的に国際輸送できないらしいんですよ。で、これはですね、法改正があって2009年の1月、こっちに法改正があって、黒猫山手に関しても業者間の特別な契約がないかにこれは承れませんという話があって、これどうしようかと思ってたところにですね、フェデックスに聞いてみたところ、いいですよと、いいですよっていうのはですね、条件があるんですね。あまり大容量のものはダメなんです。ところがもう携帯電話に入るようなレベルの電池でしたら全然問題なくてですね、ただちゃんとリチウムイオン電池が入ってますと、ただ基準内のものですと、で、何かあった時の問い合わせの番号はここですと、電話番号まで書いた規定のシールがあるんですね。それをちゃんと貼って手続きを取れば、送りますよということで、で、私フェデックスでオンラインで申し込みをして、実際窓口に行きました。FedEx キンコーズといういろいろ応援のサービスやってくれるところがありまして、そこの横浜西口支店というところ、まあ、横浜行きましたんですかね、に行ってですね、FedEx の方にお話を聞いて、送ってきました。で、全くそのラベルがあれば問題ありませんということで、送料2500円ぐらいでしたね。で、送りました。で、 ワンショップモバイルに届いたんですが、初め音沙汰なかったんですね。届きましたって連絡あったんですけど、で1週間ぐらいしても連絡ないんでどうなってるって聞いたら、もうこれ返品しますと、やっぱり初期不良だったということで、返品することに新しいものを送ってもらうことになりました。でいろいろお話聞いたところですね、どうもこれ別にマイクロソフトが全然悪いわけじゃなくて、ボーダフォン向けの出荷設定してるやつなんですが、そのボーダフォン向けにどうもキャリアロックがかかってたんじゃないかということで、通常はそういうことありえないし、おそらく日本でもですね、私ぐらいじゃないかなっていうことぐらいで、そういったことでその初期の状態が悪いんで、オープンマーケット向けのやつをきちんと送り直してもらったらいいんじゃないでしょうかという話、いろいろアドバイスも他の方から受けまして、そういったことで、あとワンショップモバイル側もですね、これちょっと、いわゆる不良品でしたということで、新しいものを送ってきてくれました。それがですね、やっと先日届きまして、この1ヶ月半待ちましたね。で実際登録してみたところ、ちゃんと Windows ライバリー登録できまして、私もやっと皆さんと同様ですね、 Windows on 7が使えるようになったと、そういうことになりました。これに関してですね、いろんな方に応援いただいたりですね、アドバイスいただきまして、またご心配もいただきましてね、本当皆さんどうもありがとうございます。何よりもマイクロソフトのサポートの方、本当にお手数をおかけしましたと、改めてお礼を申し上げたいと思っております。さて、無事戻ってきました Windows on 7端末ですね。今ちょっとカバーから今手元になりますけどね、ようやく戻ってきたという感じで、もう感激してウォーとか言いたいところなんですが、もうかなりヘトヘトに私も疲れて、もうやっと手に入れたかと、そんな感じになっております。で、今メールだとか、Twitter、Facebook とかですね、そういったのをアプリを設定したりインストールしたりですね、やってます。でゲームソフトも一部ですね、遊べます。これマーケットプレイスとかね、あと Xbox Live っていうところからね、こうダウンロードできるんですが、無料のものもあるんですが、有料のものもですね、これ Windows Phone のアプリケーションっていうのはトライアル版っていうのなんですね。ちょっとお試しで、パックマンと今ソニックザヘッジホップ4っていうやつですかね、落としたんですが、1年だけ遊べます。で、こんな感じで遊べるんだなってことで、かなりですね、このゲームも他のポータブルゲーム機とかね、iPhone とかにも、もう勝るとも劣らずですね、結構面白いのが揃ってますんで、これやっぱり日本で公式にね、使えるようになるとですね、かなり Xbox の XNA という技術、そこを使ってゲームできるんで、かなり異色というかですね、そこら辺のゲームはかなり充実するんじゃないかなと。ということで、ちょっとそこね、期待したいなと思っております。で、あとはアプリとかもダウンロードできるんですが、ちょっと注意したいのはですね、ここで登録する Windows Live の ID、これはですね、今我々が日本で使っているライブ ID を使っても使えません。というのはですね、例えば今私がやってる、なんとら .jp とか、そういった Windows のライブ ID、日本で登録しているライブ ID を登録して、使うとですね、ダウンロードすると、あなたの国ではまだサポートしてませんって言われちゃうんですね。そこはね、皆さん気をつけていただきたいんですが、必ずですね、Windows Phone をすでにサポートしている国の Windows ライブ ID を取ってもらわないといけないということです。これいいかどうかって話はあるんですが、間違いなくサポートしているアメリカですね。ということで、アメリカの Windows Live の、例えば、@live.com とか、そこら辺のアカウントを取って、国籍はアメリカ。で、どこに住んでるっていうのはちょっと適当に入れてですね、これ適当に入れてって言っちゃいけないんでしょうけど、とにかくアメリカに住んでますということにしてる Windows Live ID を取得する必要があります。これは取得さは簡単にできますので、あとはそこら辺を用意して、この Windows Phone にライブ ID を登録してもらうと。そうしますと、マーケットプレイスからですね、いろいろソフトをダウンロードすることができます。まず無料のソフトはダウンロードできますし、ちょっと有料に関してはですね、どういう支払いになっているのかちょっとわからないので、これちょっと追って調べてお話ししたいと思っております。ちょっといろいろ話は聞いてるんですが、ちょっと整理してお話したいと思いますので、これ後ほどお話します。で、そういった形でですね、ちょっとまだ国内に正式発売になってないんで、そういった変わったことをしなきゃいけないというところあるんですが、 実際それでもう日本人の方もですね、結構この Windows Phone のアプリケーションを作ってるこの、AmapHub を通じて、マーケットプレスですね、 Windows Phone マーケットプレスに登録を、してる方が、結構おられます。まあ、有名なところはですね、2チャンネルのブラウザーを作ってる方とかもおられまして、まあ、そこら辺もいろいろありますんで、まずは無料でいろいろお試しもできるし、まあ、ダウンロードもできるということになります。で特にですね、これ面白いというかですね、非常に助かるのがアプリケーション、今はこの Windows Phone マンゴーではないですね、バージョンが今ノードアップデートってやつ、まあ、公式のアップデートの、まあ、大規模なアップデートということで、それを行いました 7.0.7392.0 というバージョンが入ってますね、 Windows Phone で、まあ、そのバージョンが入ってるんで、いるんですが、これ自身そのマンゴーではないんで日本語入力ができないんですよ。日本の表示はできます、フォントが入ってるんで。ただ日本語入力ができないんですが、これ国内の方が作られたですね、 JP インプットという Windows Phone 用のアプリケーションがあるんですが、こちらですね、JP インプットというですね、このアプリケーションを作られた方がいまして、 iPhone みたいな形で文字入力ができます。ちょっとフリック入力とはいかないんですが、日本語の入力ができまして、で日本語入力の漢字変換とかどうやってるんだって言いますと、これオンラインのですね、ソーシャル AME もしくは Google 日本語入力、これオンラインで漢字変換をやってくれるサービスですが、これと連動させて日本語入力ができるようになってます。でただ IME という形では Windows Phone はやっぱり iPhone と同様ですね、組み込みができないんですよね。でどうしてるかっていうと、まずテキストベースに貼りますと、貼り付けた入力した日本語を Twitter に出力しますか、 Google の検索と出しますか、Wikipedia の検索と出しますかとかね、 YouTube の検索文字室で出しますかとかね、そういう出力先を選ぶんでですね、で選ぶとそっちの方に投げてくれて、例えば Twitter でも発言ができるし、 Google でも日本語、ここで入力した日本語で検索ができると、そういったことも今できるようになってます。だからまあ、iPhone の A-TOC みたいな A-TOC パッドですかね、そのような形になってると思うんですが、まあ、もちろんですね、これ正式なマンゴーが出ればですね、日本語入力ダイレクトに入力できるんですが、今のところそういった形で、まあ、なんとか日本語入力ができると。でコピー&ペーストもできますんで、頑張ればですね、ちょっと貼り付けして日本語の出力ができることはできるんです。まあ、そんな形でですね、ちょっと使っています。でさて、そろそろそのアプリケーション開発ということをちょっと私もこれ手付けたいなと、もともとはその目的で買ったんですが、Windows のアプリケーションを開発するにはどうしたらいいかっていうとですね、やっぱりマイクロソフトに対して開発者の登録をしなければいけないんです。ですからこれね、 iPhone のアプリ開発と非常に似ております。以前年明けぐらいでですかね、 Windows Phone の話をしたときに、この話したかと思うんですが、 AppHub というところで、開発者の登録をします。こちらがですね、年間9800円、支払わなきゃいけないんですが、まあ、Xbox とか Windows Phone とかですね、そこのソフトウェア開発するための開発者登録ということで、申請をしなきゃいけません。で今私これを申請をしまして、今身分証明のコピーを送ってですね、申請の承認を待ちという状態です。でここはですね、また注意事項がありまして、ここで使うときにやっぱり Windows Live ID がいるんですが、ここはですね、お金を支払わなきゃいけないんですが、そのお金を支払うカード支払いなんですね、そのカードの使える国のライブ ID じゃないといけないです。だから私はアメリカので使えるカードを持ってないですね、クレジットカードですね、それは持ってないんで日本のクレジットカードしかないんです。ということでそこは注意しなきゃいけないのは、日本の Windows ライブ ID で AppHub は登録しなきゃいけないんですね。ここは非常に注意が必要なんですが、で登録する際に生年月日、これ20歳未満は登録ができないです。そういうことで、登録する際に登録しようとする日本の Windows Live ID の生年月日のところ、これきちんと自分の生年月日入れてください。入れないとですね、後から取り返しがつかないんで、もしそれで登録してダメだと、もう一回別の Windows Live ID 取る羽目になってしまいます。まあ、取るのはね、無料なんて取れるんですけど、そういった形で日本の Windows Live ID、しかも生年月日をきちんと入れて、で日本のクレジットカードの番号で、開発者登録である AppHub に登録すると、そういった形でですね、 申請が必要です。で、なんとかここまで申請して今承認を待ちという状態です。まあ、これからですね、Windows の、 Windows Home の開発環境はですね、もうフリーで出てますんで、ここでなんとかして Windows アプリをこう公開できるところまで持っていきたいなと、そんな風に思っております。で、さらにここで大きなニュースがあったわけですね。このアップハブに登録している方、Windows Phone に登録している方はちゃんとマイクロソフトの約束を守るという条件で、マンゴーです、次期 Windows Phone 7の、日本語入力っていうか多言語対応ですね、もちろんこの日本市場に出るために対応しているマンゴーというバージョンのベータ版を使うことができます。まあ、そうなりますと実質的にですね、ベータ版と言いつつも Windows Phone で普通に使うことが、日本語入力から何か普通に使うことができます。で、もちろん悪夢のベータ版であることと開発用目的っていうことは忘れずにですね、いきたいんですが、まあ、そういった形でですね、先行して Windows Phone 7の最新版マンゴーのベータ版を手に入れることができます。で、それもですね、私申請っていうかね、入手しようかなと思っております。まあ、そういった形で今は日本語入力できませんけど、これ日本語入力するようになったらちょっともうメインでの端末としてですね、使ってみようかなと、そんな風に思っております。まあ、ここ数週間の間にですね、そこらの環境はなんとか立ち上がると思いますので、Windows Phone 7マンゴーの、お話、ですね、話していいところと悪いところが確かなんで、そこはマイクロソフトの条件を一回よく見てですね、お話できるところですね、お話したいと思います。まあ、そういうことでかなり頻度高くなってきてしまいましたけど、Windows Phone 7の、お話はですね、また今後続けていきたいなと思っております。まあ、そういうわけで今回Windows Phone 7端末やっと使えるようになりましたということと、まあ、開発者登録と、あとそのマンゴーのベータ版の話ですね、そこら辺の話をさせていただきました。はい、それと速報ですけどもね、日本経済新聞で7月16日に記事がありまして、 Windows Phone 7端末がですね、国内販売、国内発売ということで KDDI AU から8月末に発表があるとありました。製品はですね、おそらく予想通り、富士通東芝からですね、型番は IS12T ということで、発売になる見込みです。ただ実機をですね、今まで見てないんで、本当かいっていうのがあると、と8月末というのはそのマンゴーのリリースがそのタイミングなのかっていうところもありまして、ちょっとねこれまだ私もまだ確信があるわけではないんですが、もう日本経済新聞の方で AU が KDDI が発表があったということで、これかなり信憑性が高い話じゃないかなということです。まあ実は大方の予想通り AU からかなという感じですね。まあドコモはねえなって話、ソフトバンクはないし、ソフトバンクは iPhone 売っててくださいって私も思ってたんで、ちょっとねこれ予想通り、KDDI から出るということで、富士通東芝モバイル製の IS12T がおそらく国内初の Windows Phone 7端末になるんじゃないかということです。これ非常に、ね、楽しみにして待ちたいと思います。はい、第93回またまた Windows Phone 7の話をさせてもらいました。とにかくほっとしたというかね、そういう状況なんですが、さて私臨番休日、正直言って調子狂いますね。これだいぶ私も苦労してますし、やっぱり皆さんね、その臨番休日っていう旦那さんのご家庭もかなり影響受けちゃってるんじゃないかなと思います。特に主婦の方ですね、結局土日に旦那が休みのはずなのに普通に出勤するんで普通に起きなきゃいけない、かといってあとは月カート旦那が家にいるともうね全然ペース狂っちゃって、つまり休みがない状態、気が休まるとかない状態とかね、結構そういうのあるみたいで、まあ、いろんなところで話を聞きます。ちょっと一問今大変なってことになっちゃってますけど、正直で何とかしてもらいたいなっていうところあるんですけどね、そんな形で配信もちょっと月火、ひょっとしたら水曜日という形になってしまっております。で、あとまあちょっと告知をさせていただきたいんですが、ドットネットラボの勉強会、今度7月23日土曜日、場所はマイクロソフト品川本社セミナールームでですね、行います。お話の内容ですね、 ASP.NET MVC3 プラス Windows Azure の ソリューションの紹介ということで、Windows Azure とですね、こういったウェブ関係のアプリケーション Windows Azure のですね、実例を示したお話をいただきます。それともう一つ、ウェブマトリックスに対応した新しいけど新しくないレーザーということで、ウェブマトリックスというあの開発環境とのレーザーですね、そこら辺のお話をいただきます。こちらのスマートフォン勉強会の一中さんという方が、登壇セッションいただきまして、Windows Phone 7アプリケーション開発入門ということで、Windows Phone の、ね、アプリケーション開発の話、していただきます。IT システムの仮想化とビジネスの効果ということ、ドットネットラボの林さんと、そこら辺のお話をいただきます。ちょっとね、こういったこといろいろあって、でこの中で特にですね、この Windows on 7のアプリケーション開発にも、一中さんがお話しいただけるんですが、これ私非常に聞きたいんですけどね、聞きたいんですけどってどういうことかというとですね、この土曜日出勤日なんですね、私ね、休日出勤じゃないんだ、臨番休日で、私から知ってみるとですね、会社的には平日ということになりまして、ちょっと今せめて懇親会だけでも行こうかなと思ったんですけど、ちょっと勤務地から品川までちょっと遠いんで、今回は、実は非常に残念ながら私が欠席となってしまいます。このままだとちょっと来月も欠席かなと思ってるんですが、そんな形でですね、私は行けませんけど、ぜひ興味のある方はですね、内容を充実しておりますので、ぜひ行っていただきたいなと思っております。はい、そういうことでですね、また何かネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。